今日は11時30分までの礼拝の時間で、いつもより30分短いですので、原稿見ないで話すと止めどもなく長くなる可能性があるので、今日は珍しく原稿見ながらね話します。私のうちに2月の初めに一人の家族が増えて、オカメインコのラウラちゃんっていうんですけど、でまだ生後2ヶ月なんですよね。だけど、私がね一生懸命作ってあげたお家にね、今はもう喜んで入って遊んでますけど、で、こうお家から出してあげるとリビングルームビュンビュン飛ぶんですよ。今はね、前は行ったり来たりしかできなかったの、止まってね、こっちに。今ビュンビュン飛ぶんですよ。でとにかく高いとこ好きなんだ、頭ね、で頭に来るって本当は頭に来るんですけどね、こうやって痛いですからね。それで、まあ成長してるなってね思います。知恵がついてきたなってね。で夜寝るときに私がね、ラウラちゃん、はい、おねんねだよって言うんですよ。はいとね、あの手痛いのでここも傷だらけなんですよ。これ止まるとね、こう爪で、それで手袋を履いてね、おねんねだよって。だからこの前止まって、まあ止まるのは止まるんですけど、止まって、そしてお家の方にこう持ってって、そしてお家の中に鳥かごがあるんですけど、で鳥かごの入り口にこうやってしたらね、入りました中に。もうね、すごい知恵ついてきたんです。すごくね、もう我が子の成長が楽しみです。今日はそれとちょっと関係のあることです。聖書は私たちに信仰の成熟を目指して歩んでいきなさいって進めてますね。で成熟するっていうのはもちろんね、体だけがね大きくなるだけじゃなくて、メンタルというか精神、ね、心も大人に向かって、ね、成長していくことが、それが成熟ですね。今日この礼拝が終わったら新年度の教会が総会があります。2021年度のね。でこう考えてみるとね、カナンプレチャージって、25年四半世紀に経ちましたね。で今年はね大きな節目の年だと思う。今年というか新年度はね、教会の総会だけでなくて、やっぱり主任牧師が交代するっていうのはね、とてもカナンプレチャーチにとっては大きなステージに移っていくということだと思うんですよね。で私もう一回初心に帰って、今日のお言葉からね、神様から本当に一人一人がチャレンジされて、さらに成熟に向かって進んでいくことができるようにって思いを、ね、持つことができるようにと願います。今日のタイトルは成熟を目指して進むというタイトルで、ヘブル書の中から一緒に見たいと思います。ヘブル人への手紙5章の13節から書をまたいで6章の2節までお読みしたいと思います。使っているのは新共同訳なので、新改訳の方たちはちょっと訳が若干違いますけど、どうぞ目を留めてください。じゃあ、比較的短いのでご一緒にゆっくり読みましょう。ヘブル書5章13節から、はい。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、種々の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるならそうすることにしましょう。アメン。こう書いてますね。一つのポイントを手短に二つの面からお話します。 一つは、まずその一つの側面は、硬い食物を食べられるようになりなさいって書いてますね。硬い食物を食べられるようになりなさい。まあ、大人になるっていうのは心身ともに成熟していくことですね。私たちクリスチャンの場合に当てはめてみると、それは、もちろんね、若い人たちがだんだん大人になるっていう、体が大きくなるというだけじゃなくて、信仰年数もやっぱりこう増えていきますね。でそれだけではなくて、大人になるっていうことはやはり私たちの冷静信仰面、それがレベルアップしていかなければいけませんね。それが成長する大人ということです。で今読んだヘブル書のこの御言葉に即して言うと、幼子から大人へ、初歩から成熟へと、ね、いうことです。この5章の14節の一人前の大人っていう言葉は、その次の6章の1節のところにある成熟という言葉と、まあ意味合い的にはね、内容的にはほぼ同じ意味でしょう。一人前の大人になってなるということは、一つはね、五章の十四節で書いてますけど、善悪、それからことの是非を判断する、正しく判断することができる知恵、それが身についていること。でもう一つはね、人としての経験が積まれていく、それが蓄積されていく、ね、そういうことですね。まあそういうふうに書いてますこれね。でそれはね、なかなかすぐには身につけません。そんな一朝一夕で身につくようなもんではないですね。だからいろんな問題にぶつかりますね。信仰年数歩んでいる、信仰の歩みをしていく、いろんな問題にぶつかり、悩み、ある時には苦しみ、考え、神様にすがる、そして忍耐が培われていく、だんだんそういう中で、そして年月もかかっていきますね。そういうものの蓄積がそこに成熟という、大人というものが現れてくる。例えばね、そういうことを培っていくと、こう似たような困難とか場面にぶつかると、あ、そうだ、このことと似たようなことを経験して、であの時こう対処した、あの時こう失敗した、そういうことが教訓になって応用が効いてきますね。でそれはやっぱり大人としての分別ですね。つまり大人として成長している一つの証です。赤ちゃんはお母さんのおっぱいを飲んでだんだん大きくなってきますね。そして例えば小学校の高学年ぐらいからなったけど、だんだんね、大人の食べ物、同じような食べ物を食べる、場合によってはね、キムチが好きだとかっていう子もいますからね、同じようなものを食べる、でもっともっと大きくなっていくと、硬いものでも何でも食べるようになりますよね。だけどさらに年を取っていくと、硬いものが食べられなくなる柔らかいものですから、ね、ちょっとまた下がりますけど、戻りますけど、だけどね、プロセスとしてはね、柔らかいお乳を飲む頃から始まって、柔らかい食べ物、そして硬い食べ物、ね、こういうふうに書いてます、聖書もそのようにね。信仰の世界も同じなんだっていう、ね、信仰の世界、柔らかいものから始まって硬い食べ物も食べられるようになっていくってこう書いてます。でじゃあ、柔らかい食べ物って、赤ちゃんの食べるような食べ物、幼子が食べるような食べ物、それ何かというと、罪の悔い改め、また救い、イエス様が神の御子である、イエス様が救い主であるっていう、これ私たちのキリスト教信仰のね、クリスチャンというの信仰のもう全く基本的なことですよね。逆に言うと、それを知らないで救われたって言えないですから、本当に基本的に。だけどそれはね、血の御子が お母さんのおっぱいを飲むようなもんですって、初歩の教えです。で、硬いものっていうのは何かというと、それは大人になって成長していくための食べ物ですからね、難しいこともあるわけです。例えばね、聖霊の実が私たちのうちに確実に形作られていく、それから聖霊の賜物を、自分が与えられたものをちゃんと握りしめて、それを捧げて奉仕していける、神のために、人のために。それから、イエス様が来られる、ね、再臨のことの認識もちゃんとしなければいけませんね。そして神様の裁きがあるんだということも正しく知らなければいけない。そしていろんな聖書のことを学んだことを実体験というかね、実生活、実社会で私たちがクリスチャンとして歩むときにちゃんと適応していける力です。つまりね、御言葉を単に知識だけで知ってんじゃなくて、御言葉を生きる人になれるかっていう、ね、ことですね。で、それは硬い植物にだんだん、ね、入っていくことです。よく噛んで食べなければ消化できないようなものもあるんですよね。で、私ね、面白いな、やっぱりユダヤ人の聖書理解ってすごいんだなと思いますけど、6章1節2節とか見るとね、これ、死んだ行いの悔い改めから始まって、永遠の審判ってずっとダーッと書いてますね。仏が書いてますね。で、このよく見てください。これ基本的な教えって書いてますよ。これ基本的な教えで、ユダヤ人にとってはね、基本的な初歩的な教えかもしれませんけど、で、私たち異邦人がね、これ読んだ時に基本的な教えじゃない、これ難しい、なんかよく分かんないのもありますよね私だけかもしれませんが、で、手を置く儀式、分かりますよ。私はみんな調べてるか分かりますけど、主従のバプテスマ、手を置く儀式って分かりますか、ね、だから初歩の教え、基本的な教えって書いてますけど、私たちにとっては初歩の教えでないと思われるようなものも初歩の教えって言ってるんですよ。これ確かに聖書を知的に理解するってことはね、それは大事です。聖書を学ぶっていうことの、中身の中にはね、聖書をちゃんと理解していくっていうことも全部含まれてることなんで、大事なんですけど、それでとどまったら大人にステップアップできません。ただ知るだけであればね、律法学者パリサイ人は一生懸命それやりましたけど、でもそれだけならば大人になっていくことはできません。大人って何かというと、知っているだけで終わらないで、そこからその神様の教えを自分のものにしていく、そして私たちの生き様が変えられていくことです。そのことによって変えられていった人が御言葉によってその人格というかね、その人が形作られていく、つまり変わっていく、それが大人になっていくということですね。このヘブル書の、特に後ろの方には書いてます、前の方にも出てるんですけど、大人の一人前の大人としての成熟って何かなっていうことを考えると、前と後ろの方をずっと読んだけどヒントになるものがあります。それは忍耐して信仰の確信をきちんと持ち続けて、そしてアブラハムに約束された神様のアブラハムの祝福の契約をしっかり握りしめる、そういうことが書いてます。確かに後ろの方は特に書いてます。で、私たちね、その神様がユダヤ人も異邦人もなく神の子供とする、そしてアブラハムに約束した天の祝福、それをちゃんと見てね、そこに目標を定めて私たちの人生の歩みを 忍耐を持って走り続けていく、揺るぎない神様に対する信頼を持って走り続けていく、そのように書いてますね。それが大人の一人前の大人になっていくっていうその姿だ。経験を通して実際の信仰の歩みに適応していくことができる、そのスキルというかね、その知恵、力、それですね。神様は私たちにそうあってほしいと確かに願ってるんです。一人一人がそのようになってほしい願ってます。ある意味においてはね、クリスチャンって神様の憐れみによって選ばれたものですから、選ばれたという意味を置いたエリートですその言葉の通り、ね、選ばれた、つまり、ね、何のためにかというと、神様の栄光を表す、神様が本当に素晴らしい方であるかという方をね、ということを私たちの生き様を通して表していく、つまり証ししていく、それが私たちである。そしてそのように私たちが神様を表していくことができるような、しかもそれが私たちの普通のこの地上における歩みになっていったら、それは大人ですね。大人です。どうぞそういう意味において神様の生ける御言葉によって私たちが培われてね、そして土台をしっかり片づく、地づくっていきましょう。硬い食物を食べられる人にならなければならない、ね、そうです。そのことが一つ。そして6章の1節2節見ると、成熟した大人になるようにって言ってます、人間は子供の時はね、我を張りますね。大人になると頑張りますね。そして老人になると頑固になりはります。これちょっと京都弁です。で、頑固っていう言葉、頑固っていう言葉はね、かたくなが硬くなるって感じね、かたくなさが硬くなる、それが頑固で、こうあってはいけないね。大人の成熟って、バランスが良くなることだと思います。私は一つの目にはね、バランスがね、ものの考え方、そういうものがね、本当に、それからまあ感性もそうですけど、バランスが良くなる、極端から極端に走ってる間は大人とは言えない、まだね、やっぱり、ね、バランスが良くなる。まあちょっとね、めんどくさい言葉で言ったら総合力がつくことです物事をね、いろんな観点からちゃんと判断して、そして良い結論、判断して良い結論を出せる、引き出せるっていうのが大人ですね。柿、私柿好きですけど、柿はね、熟す前はたとえ甘柿であっても硬くてちょっと渋みがあるでしょ。だけどね、時間を少し置いとくと柔らかくなって、あの甘さ、甘ったるいんじゃなくて、あの何とも言えない、まあ、嫌いな人もいるかもしれないけど、ね、あの柿の甘さね、あるまろやかですね、すごくね、バランスが出てくるわけで、人間も成熟した人っていうのはまろやかさがあります。しっかりした安定感ができてきて、なおかつ奥行きの深い包含力、懐の深い、そういうものが生まれてきますね。まあそういう意味では私はまだまだなんですけどね、それが成熟です。この前、ちょっと前に、メビック知ってますね、このユースのユースミニストリーをしているね、の メディックからお知らせが来たんです。ふっと目についてこう見たら、今年のメディックセミ、メディックセミナーのタイトルがね、おおと思った。なんて書いてあったかというと、弟子を育てる弟子を育てるという弟子作り。弟子を育てる弟子を育てるという弟子作りっていうタイトルだったんですよ。ちょっと一瞬ちょっと考えてね。あ、そうか。弟子を育てる弟子、私が例えばね、師匠だとしますが、仮にね。だから私が弟子を育てる。そのこの弟子が次の弟子を育てる弟子作りという宣言。じゃ孫弟子を作るというね。そういう、まあ確かにそうだなと。次の世代だけじゃなくて、その次の世代もちゃんと照準に置いてね、そういう弟子作り、ああ、なんかそうだな。つまりクリスチャンホームで言えば、例えばね、私が子供た、私と家内が子供たちをね、本当にイエス様を信じ、そしてイエス様に従っていく子供たち、聖書教育をちゃんとする。で、それで安心して終わっちゃうんじゃなくて、孫たち、あまり孫のことはね、おじいちゃんおばあちゃん手出しできないけど、できないけどね、孫たちもちゃんと見て、その弟子ということを言ってるんだと思うんですよ。そのセミナーをするっていうわけですけど、まあ考えさせられますね、とてもね。人が成熟していくっていうのは多分ね、そういうことも視野に置いていることだと思うんですよ。で、教会も一人の人も同じですね。成熟に向かっていくためにはやっぱり教会もそういうことを心に留めていかなければ。で、成熟していく大人たちが、ね、出てきてくると、その教会はね、いろんな働き、外に向かう働きも内における働きも本当に充実していくと思います。地域社会の中でも、ね、影響力が出てきます。私たちね、自分の頑張りをしなければいけなかったら、これはしんどいです、とても。だけど私たちには、教会にはね、最強の助け手がいます。それは聖霊です。聖霊、ご聖霊の一言に尽きる。私ね、信仰が成熟するっていうのは、言葉を変えて言うとこういうことだと思います。信仰的に成長した大人は、聖霊に委ねる秘訣を体得した人。信仰的に成長した人、大人、それは聖霊に委ねる秘訣を体得した人。そうだと思います。私たちの人生もね、同じなんですよね。一人一人の人生もね、15年ぐらい前に私、豊平区役所に2年間勤めたことがありました。で、東北線に乗って三園駅で降りて、三園駅はすぐね、環状通りに面しているので、そこから降りて豊平環状の道をね、ずっと豊平区役所の方に向かっていくとね、あそこの環状通りの通りはね、リンゴたくさんなってるんですよ。で、11種類のリンゴがね、約90本の木がずっと植わってます。まあ、リンゴ並木って名前ですけど、豊平は昔ね、その辺はリンゴ農園が、ね、あったので、ね、で、自分たちの区の特色にしたんですよね。こう見てみるとね、すごい何千個もなるんですよ、ね、夏とかね。で、その中に古い木もあります。多分一本の木に、ね、何百個もリンゴがなる。で、それは根が生えるからです。大きくなっていくと根がどんどんどんどん、で、根が養分を吸い、水分を吸って、そして幹が太くなり、枝を張る、たくさん枝を張ると実がたくさんつきますね。同じです。イザヤ書の37章の31節にこう書いてますね。ユダの家の中で難を逃れ、残った者たちは再び根を下ろし、上には実を結ぶ。イザヤ書37章31節、そういう予言が語られています。 まあ、経緯は言いませんけど、再び根を下ろし上には実を結ぶ。私たちの人生の歩み、信仰者としての人生の歩み、それから、教会の成長、それも同じ原理ですね。下にしっかり根を張って、そして上に実を結んでいかなければいけない。私たちがもしね、本当に忠実に神様の前に祈りを捧げる、デボーションをする、そして御言葉を本当に学びたいという思いを持ってね、御言葉を学び続け、祈り続けるという、そういう基本的なことをずっとしていくかいかないかで、3年経った、5年経ったらえらく違ってきます、ね、一人一人のその大人としてのクリスチャンとしての成長の場合はえらく違ってきます、何もそういうことに頓着しないでね、そして、忠実さにかけていくならば、3年経ったら多分ね、ヘリクスだけは言うことができるようになるけれども、決して実は実らない。神様はそれは残念に見ますね、そういう方は。だから本当にしっかり根を張る、土台をきちっと作る、そうすれば上に伸びて枝を張り実を結ぶんですよ。それを私たちはしなければいけませんね。どうぞ私たちの信仰がそのように成熟を目指して進んでいく一人一人の歩みとなるように心からお勧めしたい。そしてこの大きなこの変革の時というかね、その時にあたってもう一回初心に立ち返って、そのことを神様に求めていきましょう。一人一人お祈りします。皆をあがめます。神様、どうぞあなたが私たち一人一人を恵み憐れみ、本当にあなたの子供にふさわしいものとして、戦えて、引き上げてくださるように、皆に栄光を期し、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。